お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
物価高や売上の落ち込み、オーストラリアのレストランやカフェが危機に直面していることが新しい報告書で示されました。過去1年間で飲食店でおよそ10店のうち1店が店を閉めています。しかし、あるカップルが営むメルボルンのピザ屋はそのトレンドに逆らい、順調に営業を続けています。どのようにして事業を立て直したのでしょうか。ポッドキャスト SBS スモールビジネスシークレッツからのエピソードです。メルボルン東部にある忙しいピザ店、薪をオーブンにくべることが日課になっています。店を営むのは7年前に結婚したダニエル・バーレイジーさんと、サンシタ・ブーツ・サクタナチョウさんの夫婦です。妻のサンシタさんです。ナポリ風の薪窯焼きのピザを作っています。店には温度を高くできるオーブンがあります。店の経営は長い間経済的に苦しい時期が続きました。自営業者がよくたどりがちな道を二人も通りました。稼いだお金は従業員への支払いや経費に充てられ、自分たちの手元には残りませんでした。ビジネスにとってあまり良い状況ではありませんでした。サンシタさんでした。二人の店は店内での飲食、そして持ち帰りともに注文は多く、人気の店です。人気はありましたが、人件費が利益を圧迫していました。タイ出身のサンシタさんは、最初のチャレンジは従業員を減らすことだったと語ります。夫に話しました。平日などあまり忙しくないときは私一人でフロアを回せないかと。私自身、店が満席のときであっても一人で対応できると自信がありました。従業員を減らすことは二人にとって肉体的にも精神的にもつらい決断でした。しかし、その決断が店の経営が上向くターニングポイントになりました。キャッシュフローが徐々に改善していったと、サンシタさんは語ります。もう諦めようと思うことも時々ありました。夫は本当に大丈夫かと私に聞いてきました。私は自分が闘志あふれるタイの人間だと答えました。そして1年が経ち、会計士との話し合いでこう言われました。お店に何が起きたのですか？ついに利益が出始めたではないですか、と。サンシタさんでした。二人の店、ボスピッツァリアでは、懸命な取り組みで業績が回復しました。しかし、新しい報告書によると、諦めて店を畳む飲食店が多くあることが分かりました。信用調査機関、クエディターウォッチのパトリック・コグラン CEO です。飲食店のおよそ10店に1店が店を畳んでいます。その理由は自主的な経営再建手続き、破産、あるいは単に店を閉める場合など様々です。これは過去最高の廃業率であり、全国平均の2倍に達しています。コグラン CEO でした。飲食業界の団体、オーストラリアン・レストラン&カフェ協会 ARCA のウェス・ランバート CEO は、廃業が続く原因は売上の減少とコストの増加だと指摘します。売上減価、成果や肉、魚、そしてコーヒーなどの仕入れのコストに加えて、保険料や光熱費など事業者が負担するその他の基本的な経費も急激に上昇しています。全国の事業者はもう利益を出せないと訴えています。自分への給料すら支払えず、ましてや滞納している税金や家賃を支払うこともできないほど余裕はありません。ランバート CEO でした。クレジターウォッチは、極めて小さなマージンで経営している規模の小さな飲食店について、年内いっぱいは廃業のリスクにさらされると予想しています。コグラン CEO が説明します。 消費者支出、とりわけ外食需要は明らかに弱まっており、実質賃金の低下と金利の上昇も相まって、支出を控える、いわゆるトレーディングダウンの傾向が見られます。オーストラリアの人は生活に必要でないものへの支出を減らしています。コグラン CEO でした。このような環境の中で経営を続けていくのに必要なのは、コスト管理です。山下さんは廃棄される食品を減らし、新鮮な野菜の仕入れを早朝に行うことで、コストを削減できたと語ります。自ら市場に出向き、下準備も自分たちで行い、サービスも私たちが提供しています。その結果、事業は順調に成長し、ローンを返済して今は借入れ金はありません。今の状況にとても満足しています。そして山下さんはさらに、経営が上向いたもう一つの秘訣はフレンドリーなサービスだと明かしました。店を訪れた客もピザだけではなく、店のサービスや雰囲気も楽しんでいます。山下さんの店が健全な利益を上げ、経営を安定させるには時間がかかりました。山下さんは自分たちの経験が他の人の役に立つことを願っています。二人の店が順調なことで、夫婦はタイに旅行して現地の家族に会う余裕が生まれ、最近は初めて家を購入しました。
Very, very proud.
とても誇らしいです。人生での大きな目標を達成しました。何も怖くないという自信ができました。ただ一生懸命に取り組んで戦い続けるだけです。山下さんでした。ポッドキャスト SBS スモールビジネスシークレッツからサンドラ・フルーンのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。